後も引き続き振り返りをやっていきたいと思います。この枠は二つ目になるんで、よかったら一つ目から聞いていただいても、まあどっちからでもいいです。ここまでで、1、2、3、4、5、6、7、8、大体の8ムーブくらい見終えました。まあ、本当に なんか何でもやってるから結構長いですよ、これ。今、ようやく去年の秋ぐらい。秋ぐらいになりました。次がですね、芸能人のって言えばいい、井ノ口彩子さんのラジオに呼んでいただいたムーブがありますね。 MBS の、あっぱれラジオトーカーやってますっていうのが土曜日だったっけ、なんか毎週土曜日やってたんですよ、30分くらいの枠で。そこでラジオトーカーとして呼んでいただいたっていうムーブがありましたね。で、まあこれ音源残ってるんで、よかったら聞いてくださいね。いやーマジで、まあ、どう感じるから人それぞれだと思うんですけど、私はマジで本当に多分人生で一番緊張した、うん、どこだっけ、国会議事堂駅みたいなところでゲロ吐きそうになった本気で、うん、というくらい緊張したやつありましたね。で、まあこれの、まあそうだな、ここで感じたことって言えば、あの放送作家さんがいるところで収録するっていうのが生まれて初めてだったんで、それがめちゃくちゃ緊張しましたね。放送作家の方って横でカンペを随時出すのよ。今この会話の流れだから次これ持ってったらうまくまとまるやろみたいなのを計算しながらカンペで質問出したりとかするっていうさ、いやそれがめっちゃすごいし、めちゃめちゃ怖かった。怖いっていうか、なんていうの、怖いっていうのはあれよ、ホラー的な怖さじゃなくて、なの、ちゃんとやらんと殺されるみたいな怖さというか、いい緊張感というか、まあ、そんな初めての体験がありましたね。で、まあこれでね、私が一番びっくりしたのは、意外と私が出ますっていうのを告知した後のリスナーの反応っていうラジオを出したんですけど、あれがめっちゃ反応良くて、もしかしてリスナーって他のリスナーの反応気になるんじゃねみたいな風にちょっと思い始めましたね。オンエア告知後っていうラジオの方が配信伸びてた、実際のオンエアより。何それとも実際のオンエアは分からん、再生数見れんかった私は。っていうのがあって、まあ、意外と A かな、総合評価 A。オンエア告知後について、井上のラジオについては、まあ、私のものではないので私が評価することは何もないですね。続いてが、あ、これもあれだな、その意外と反応良かったシリーズですね。スシローの話をしたんですよね。スシローのね、あのドデカネタ祭り最高だぞみたいな話それ意外と良かったですね。私全然そんな受けると思わんかった。もうサムネもクソ適当だし。で、続いてが、本の紹介をし始めましたね。その夏休み企画で本読むようになったって言ったんですけども、それの影響で完全に普通に自分で買った本紹介しますみたいなのを自発的にやりましたが、これはやっぱね、普段反応がない方面の方から反応いただくっていうことが一気に増えましたね。本の紹介するっていうことで。まあ、そうだな。これ多分、まあもうちょい私が本当にちゃんと読んでたら、ちゃんと読んでるつもりだけど、なんだろうね、読解力、やっぱないっちゃないからな。微妙、なんか、人の畑で勝手にはしゃいでるだけって感じがしちゃうんだよね。人が作り出したものに対する感想って。まあ最近もやっとばっかりなんだけど。B、ABCD の B。多分なんだろうな、本当に好きなものだけとか、なんかいい感じの縛りがあったらいいのかなって思いますね。ただただ買ったもの紹介しますっていうよりも、わかんないけど、まあ、だらっと喋ってるのが好きって言っても中にいるからな、どうとでも言えるなこれは。続いて、人生の法則ムーブっていうのがあったんですけど、人生の法則をお便りで募集するっていうの、久しぶりのあれだな、募集企画だな。で、まあこれはね、聞いていただけたらわかると思うんですけど、なんかパッとしんかったですよね。いや、投稿していただいた方には本当に申し訳ない話なんだけど、何がダメだったんだろうなと思った時、いや何がダメだったんだろうな、あれ多分、私が企画やるときってさ、本当に純粋な気持ちで、うわこれ募集したい、みんなの意見聞きたいっていう気持ちでやれてるのが6割くらい、あとの4割、あ、いや違う、7、3くらいかな。純粋な気持ちでやるのと、あの焦りから来る募集とかもあるんですよ。なんか今なんかここでなんか起こしてないと私はダメなのかもしれないみたいな、そういう恐怖から逃れるための企画募集をする時もたまにあって、 多分人生の法則はそっちの方だったんじゃないかな、もしかしたら。うん、だからなんかパッと進化った気がする。いや、お題自体は本当に良かった。こればっかり言うな。まあ、なんでかっていうと、私、2ちゃんのスレタイとかすごい高校生の頃めっちゃ見てたから、あん時によく見てたんだよね。お前らが見つけた人生の法則言ってけ、みたいな、スレとか、よく見てたから、多分、お題自体は良かった。私のなんかなんだろうな。なぜそれを企画し始めたかっていう部分が弱かったんだな。動機の部分が明らかではなかった。っていうところが反省点ですね。いや、でも結構動機ってめっちゃ大事だなって本当思うわ。企画募集するたびに思う。続いてが、イヤホン外したら世界の見方が変わったんだが。これ私好きなんですよね。自分で言うのもなんだけど。でも ABCD の B かな。まあ、何がダメかっていうと、まあ、意味がわからんっていう。タイトル見ただけで何も意図が伝わらないのってあんまり良くないけど、意味がわからん、タイトルの意味がわからない。もうちょっとわかりやすいなんか、タイトルの付け方あったんじゃないかなっていう反省点ありますね。続いてが、歌詞解釈ムーブありました。もうこれマジでめちゃめちゃ意図的に始めてます。でももともと本当に私、歌詞解釈というか、歌詞を噛み締めて涙を流すのが本当に好きだから、本当に自分の好きなことやろうって思い出したところですね。これはでも、なんだろうな、好きすぎるがゆえに、こんな生半可な知識でやれないみたいな気持ちがまた湧いてきちゃって、これあれだな、バズり研究所と一緒だけど、なんか調べ始めたらキリがないじゃないですか。だそこら辺をどう、さっぱりとやれるかというか、簡潔的にやれるかみたいなところがやっぱ課題なのかな。もしかすると。歌詞解釈自体は本当に大好きだけど、まだ多分見せられる形ではない、そんなに。わからん。反応的には ABC の C かもしれん。でも私の心的には B だな。B。A が全然出てこないんだが。あ、あるな。そんな感じですね。歌詞解釈はもうちょっと内容の濃さかな、多分。内容の濃さが大事。はい。続いて、やば。なんかめっちゃ時間かかるやん、これ。あ、でももうすぐ来年行くな。もうすぐ来年行きます。この回では来年行こう。続いて AV ムーブってのありますね。まあ、AV の話し始めた。AV の話って言っても内容じゃなくて、私レンタルビデオショップでアルバイトしてるんで、まあ、レンタルビデオショップでバイトしてると、AV のタイトルと AV の CD ジャケットっていうの、DVD ジャケットとかはめちゃめちゃ見てきてるんで、そこら辺には精通してるから、まあ、その話ですよね。まあ、自分の、いつも見てるものの話をすればいいだけなのに、リスナーにとっては聞いたことのない話になってるっていうのはすごい、いいことっていうか、めっちゃコスパいいよね。あ、そう、コスパいいわって思った。楽しいし、なんかリスナーも知らない世界だったらよりいいし、コスパいいな。AV の話。コスパいい。ちなみに、うちのバイト先で AV のことはアダルトって呼んでるんで、バイト先で AV って言ってると、見てる人の言い方になっちゃうから、アダルトって言い返します。別にどうでもいい話かもしれないけど。AV って言うと見てる人っぽい。続いて、大本間に争奪戦。いや、これマジでさ、タイトルだけでさ、どんな内容だとか思い出せないんだよね、実は。結構大きな企画だったはずなんだけど。でもこれすごい言われたのは、私がほんまにって言えばいいよ、いいってだけだから、私にほんまにって言わせてくださいっていうお題だから、すごい送りやすいって言っていただいたのが印象的でした。送りやすいって言ってもらえた。いや、やっぱシンプルなのが本当にいいよね。でもこれ私本当に思い出せない。どんな内容があったか思い出せないのが終わってる。私の記憶力がゴミやんかな。ほんまに育ち戦は B ですね。続いてが、その、ほんまに争奪戦で、あ、あったわ!なんか私が、テンションに身を任せて読んでるがゆえに、なんか勘違いしたまま喋り続けるっていうことが、まあよくあるんですけど、私の企画では。まあそれが、まさに露呈したんですよね、ほんまに争奪戦で。で、まあ、その、お便りの本質をすぐに捉えないといけないなっていう、そういう練習をしたいなっていう、ことで、皆さん、本当か嘘かわからない普通オタ送ってくださいっていう企画をその後にやったんですよ。で、これが良かった。ぶっちゃけ再生数も伸びてた。いや、意外だけど。私、これね、収録中もすげえ楽しかったの覚えてるよ。本当にすごい楽しかった。これ S だな、S。S だわ。本当か嘘かわからない普通オタ。これ私の気持ちとさ、 すべてがリンクしてるっていうことって、まあない。まあない。楽しかった。続いてが、ちょっと端折ろう。インターネット黒歴史っていうのも募集した時あったんだけど、これも本当に印象残ってないな、自分でやっといて。なんだけど、いや、送ってくれたリスナーに申し訳ない、印象に残ってないっていうので片付けちゃうのが。多分、これはね、サムネがパッとしてなかったのもあるな。サムネと、あと、なんかサブタイトル的なものがもうちょっと必要だったかもしれない。説明不足。企画の。その、何？サイレントリスナーが、うわ、素敵ってなるようにしないといけないじゃないですか。やっぱ参加してくれた人が送ってくれるっていうのももちろん大事なんだけど。サブタイトルの説明不足だったな、これは。続いて、よし、あと2つで終わり。1個、これはちょっと私の心が気がかりなだけなんだけど、フリーターとデリヘルやってますっていう方からのお便り。で、毎日生活不安じゃないですかってお便りいただいたんだけど、いや、その後マジで元気か普通に心配してるし、もしかしたらもう私のラジオ聞いてないんじゃないかなっていう風に思ってる。まあ、聞いてないのは別にいいんだけど、なんだろう、なんかもっとうまい、なんかもっと言えることあったんじゃないかなっていうので、すごい心に残ってますね。これは心に残ってるだけなので評価にはしません。年末年始マラソン。これはラジオトークのお題に乗っただけなんですけど、ちょっとどんどんやる気がなくなっていくっていう、私がちょっと自分でも耐えられなくって、 ABCD の D ですね。でも実際にお金はいただいたんで、なんかすごい背徳感はありますけど。はい、以上、2019年のユトバズざっと振り返りました。次で最後になるはずです。よろしければお付き合いください。気になる方はトーク詳細からそのラジオ聞いてみてね。